私たちが使徒言語録を学ぶ上で重要なキーワードが3つありました。1つ目は聖霊、その次には教会、また選挙、伝道とも言えます。聖霊が初めから最後までどのように働いてくださったのか、また教会がどのように生まれ、また成長し、教会がどのように広がっていったのか、また福音がエルサレムから始まり、地の果てに至るまでどのように述べ伝えられていったのか、この3つのキーワードとは、使徒言語録の最も重要な中心テーマであり、また同時に私たちの教会と、また信仰者においても重要な、信仰生活においても重要な鍵となります。今日はその3つのうちに、その聖霊について神様は私たちに語っておられる内容であります。聖霊に満たされるその経験というものは、すべての信仰者において最も重要であり、また欠かせないものであります。聖霊に満たされる経験をしてから信仰生活をする人と、また聖霊に満たされるその経験がなく信仰生活をする人との間には大きな違いがあります。神様の働きというものは、聖霊を経験することによって初めてその神様の御心、また御言葉の深さを理解することができるんですね。救いの働きもまた聖霊を経験することによって初めてその喜びを味わうことができます。ですから私たちが誠の信仰者として生きていくためには、聖霊に満たされる経験が非常に重要であることを知ることができます。ではどのようにして聖霊を受け、また聖霊を体験し、またその聖霊に満たされる経験をすれば、どのような結果、どのようなことが現れるのか。まずその聖霊を体験する、また聖霊に満たされることを味わうためには、どのような準備が必要であったのか。先週の御言葉で学んだ内容ではありますけれども、一章の14節から15節の御言葉を見れば、彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。その頃ペトロは兄弟たちの中に立っていった。120人ほどの人々が一つになっていた。聖霊に満たされるその経験をするためには、その4つの準備が必要であることを御言葉から見出すことができますけれども、1つ目はその神様の御言葉通りに従順することであります。ここにいる120名ほどの人々は、聖霊に満たされる体験をする前に、イエス様がそのエルサレムを離れず約束された聖霊があなた方に臨むまで待ち望みなさいというその御言葉に従って、そこに立ち止まっていたのであります。実際彼らはイエス様の御言葉に従うということは、またその御言葉の通りにそこに留まることは簡単な、たやすい状況ではありません。信仰なしには待つことはできない状況でありました。しかし彼らはイエス・キリストに対するその信仰があったために、そのエルサレムを離れずにそこに留まりながら待ち望んでいたのであります。私たちが聖霊にを体験し、またその体験した聖霊の力が私たちに保たれるためには、また継続して聖霊の力を味わっていくためには、御言葉に従って歩むことが重要であります。また二つ目には、共に心を合わせていたということなんですね。心を合わせてその連合 を成し遂げていた。一つの心になっていた。私たちの心が神様と一つになることを味わうこと、また私たちが同じ心で一つの思いで信徒同士と交わりをすること、もし私たちが教会共同体の中で誰かとの間に葛藤があれば、何か人々との関係、またその神様との関係において葛藤があるのであれば、その聖霊に満たされる経験をすることが難しいんですね。またその体験した聖霊の力を保つことも難しくなるのであります。私たちが信仰生活をする上で葛藤が全くないことはありません。争いがないこともないんですね。しかし私たちがそれを争わずに一つの思い、また一つの心を持って一つに結ばれることが重要であります。聖霊に満たされた教会というものは全く葛藤がない教会ではありません。葛藤の種はあったとしても、それを争いではなく聖霊に満たされて一つの心になって結び合わされる教会であります。三つ目は熱心に祈っていたことなんですね。聖霊を体験すればするためには、神様に信仰を持って切に願い求めるその祈りが必要であります。聖霊に満たされるために熱心に祈ることなんですね。聖霊様に私たちの心を捉えてくださり、私たちのうちに聖霊様どうか働いてくださって、私たちを通して力を表し、また私たちの心と考え思いを完全にしてくださいと熱心に祈ることであります。また四つ目は、彼らは集まって約束された聖霊を待ち望んでいました。この待ち望むということは、その聖霊に対するその心の渇望とも言えることなんですね。本当に神様の聖霊を主体求めるそのような思い、その聖霊に満たされることを彼らが待ち望み、それを待っていた。聖霊が私たちの心に望まれることを主体求めることであります。このような4つの準備があったからこそ、今日共に読み上げました使徒言語録の2章の聖霊の臨在という、その神様の御業が現れたのであります。御言葉にそのまんま従順すること、また一つの心になること、心を合わせることなんですね。また熱心に祈ること、また神様を主体に求めること、このような準備が聖霊を味わうための私たちの重要な備えであります。それではこの2章において、どのように聖霊の臨在が彼らに望んだのか、特に聖霊の臨在の意味に対して共に黙想したいと思います。まず一節の御言葉を見ると、五旬祭の日が来て一頭が一つになって集まっていると、このような御言葉なんですね。この聖霊の働きというものは、旧約聖書においても続けて私たちに与えられた旧約聖書から続く存在であります。聖霊の働きというものは、しかし旧約聖書においては、その創造主なる神様がその働き、その歴史を主導されたのであります。その新約の福音書においては、その聖霊の働きはありましたが、しかしその働きを主導され、また導かれたのはイエス・キリストであったんですね。しかしこの使徒言語録に入ってからは、その聖霊様が本格的にその働き、その歴史を導かれていったのであります。 ではここで私たちが考えられることは、その聖書、旧約聖書から新約聖書において、その聖書の全体の流れ、またそのような文脈の中で、この使徒言語録における聖霊が下ること、聖霊の臨在という出来事はどのような意味を持つのかということなんですね。旧約聖書は神様の創造から始まります。その創造の中心においては人間があったんですね。しかしその人間は罪人となってしまいました。ですから旧約聖書は罪人になったその人々を救おうとされる神様の計画で満たされています。その創造が終わった後、人間が罪を犯してから、そのマラキ書が終わるまで、旧約聖書は人間を罪から救おうとされる神様のご計画が語られているんですね。新約聖書に入ると、進むと福音書はどのような部分から始まるのでしょうか。それは救い主であるイエス・キリストの誕生から始まるんですね。旧約聖書で神様が定められたその救いの計画がイエス・キリストの十字架と復活によって成し遂げられるのであります。誰もが、誰しもがイエス・キリストを信じることによって救いを得ることができる、その神様のご計画が成し遂げられたのであります。その救いの計画が完成されたんですね。それ後に続くのがこの使徒言語録の御言葉であります。聖霊の臨在というものはすでに神様が予言されていた内容でもあります。旧約聖書の預言書においても、また洗礼ヨハネ、またイエス・キリストの御言葉、高いところからの力に覆われるまではその都にとどまっていなさい、あなた方に約束されたその聖霊をあなた方が待ち望みなさい、その聖霊に対するその預言が続けられていたことなんですね。それではこの使徒言語録が始まるとともに、聖霊が下ることということは、イエス様と旧約聖書の預言者一人一人を通して神様が預言されていた御言葉が完成されること、その神様の約束が成就される霊的な出来事であることを知ることができます。ここで私たちがもう少し知るべきことは、なぜ旧約聖書は創造から始まり、また福音書はイエス・キリストの誕生から始まって、使徒言語録はその聖霊の臨在、また聖霊の降臨から始まっていくのかという点なんですね。それはイエス・キリストが完成されたその救いの計画、また救いの福音というのが、この地上におけるこの教会、またイエス・キリストを信じる私たち一人一人を通してこの世に伝えられることを神様が望まれるためであるんですね。これからの働きというものは、聖霊とともに救いの福音を述べ伝える私たち教会共同体、また私たち一人一人を通して神様の働き、また神様のその歴史を導かれるという神様のご計画があるためであります。聖霊は教会を立て上げ、その教会を通して、また私たち一人一人を通して、イエス・キリストが完成されたその福音が地の果てにまで明かしされることを導かれるということなんですね。そのための始まりが聖霊の降臨から始まっていくことであります。それではそのエルサレムの教会の人々が聖霊に満たされた時にどのようなことが起きたのか、 2節から4節の御言葉を見ると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一度は精霊に満たされ、霊が悟らせるままに他の国々の言葉で話し出した。ここで激しい風が吹いてくるような音というものは、実際の風ではなく風のような音ということなんですね。しかしこの風というものは地上からのものではなく天から来るものでありました。聖霊の臨在というものは激しい風のようなもの。風というものはどこから来てどこへ向かうのかわからないことなんですね。目には見えないものであり、手でつかむこともできません。しかしその風が吹いてきたというその事実は明らかであるんですね。風が吹くとその波が立ち、また木の枝が揺れ、また人の肌でその動きを感じることができるのであります。また炎のような舌が別れに現れた。これは文字通りにその炎がその炎のような舌が別れに現れた。それは文字通りにそこに現れたというその炎のようなものがあったという意味ではなく、その不思議な霊的な現象が起きていたことを比喩的に説明している内容であるんですね。なぜこのような神秘的なまだ不思議な現状を通して聖霊が下ることを示されたのでしょうか。それは彼らがその聖霊が下ること、その聖霊に満たされることを自分たちの肌で感じるためであります。自分たちの本当の自分たちの感覚で神様を実際に知るため、なぜそのような必要があったのでしょうか。それは彼らが聖霊の臨在を知り、またその時から初めて聖霊に満たされた人生を、また聖霊に満たされた人として神様の福音を述べ伝える働きを担うためでありました。ではなぜ私たちは聖霊に満たされる経験が必要であるんでしょう。なぜ私たちはその聖霊に満たされる経験を味わわなければならないでしょうか。その一つ目の理由は、誠の救いを得るためには聖霊を経験されなければならないためなんですね。ヨハネによる福音書3章の5節の御言葉を見ると、イエスはお答えになった。はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。これ私たちが誠の救いを得るためには水と霊とによって生まれなければ、新しく生まれ変わらなければ神の国に入ることはできないという意味なんですね。コリントの信徒への手紙第1、12章3節の御言葉を見ると、ここであなた方に言っておきたい、神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられようとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのですと言われているんですね。聖霊によって語る人、聖霊の導きがなければ私たちはイエスは主であると告白することはできない。イエスキリストが私たちの救い主であり、また私たちの人生の主人であり、私たちの人生の王の王であることを告白しながらイエス様を迎え入れることはできない ということであります。救いの確信を得ることも聖霊の働きを通して与えられ、また私たちを通じて救いの働きが続いていくことも聖霊の働きによるものであることを学ぶことができるのであります。皆さん一度思い起こしてみてください。私たちが本当にイエス・キリストを私たちの救い主として受け入れ、またイエス・キリストが王の王であることを迎え入れたとき、私たちが本当に罪人であることを告白し、また神様からその救いを得たその瞬間、それはまさに聖霊様が私たちと共にいてくださって、聖霊の働き、その導きによって与えられた瞬間であります。なぜなら私たちがイエス・キリストを救い主として告白できたことは、単なる私たちの感情的な導き、何か賛美歌を歌いながら、またお祈りをしながら、何かその感動を受けて、何かその感情的なようなそのようなものによるのではなく、聖霊が私たちと共にいてくださり、その聖霊が下り臨在されたために、聖霊によって導かれたために告白することができた私たちの信仰告白であります。ですから聖霊に満たされることが重要な理由というものは、私たちの救いを確定させるからであります。二つ目は、聖霊に満たされるべきその理由は、神様からその力を得るためであります。力を受けるからなんですね。使徒言語録の一章の八節の御言葉を見ると、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。私たちが救いを得ることも聖霊を通して可能であり、また救いを得た者として、あらゆる試練、また苦しみ、そのような困難を乗り越えながら生きる力も聖霊を通してのみ得られることであります。私たちが本当に力あるクリスチャンとして生きていく行きたいのでしょうか。では聖霊を受ける、ただ聖霊を皆さんが味わってください。また試練を打ち勝つものになりたいのでしょうか。聖霊を体験してください。また苦難に打ち勝つ力を得たいのでしょうか。聖霊の力を皆さん一人一人が受けてください。またそのサタンの策略を見抜き、また大胆にその打ち破るような人生、またその生活を生きていきたいのでしょうか。では聖霊を味わってください。聖霊に満たされるその体験を日々味わいながら生きることが、私たちがその全ての状況において打ち勝つ力を得る一つの大きな一歩であります。これらのすべての霊的な力というものは、聖霊を通してのみ与えられるものであり、それは何か訓練によって、何か知識的なものを積み重ねて重ねることで生じるものでもありません。私たちは弱いクリスチャンであり、また世の中で倒れたり、過ちを犯したり、また失敗することはどれほど多くあるのでしょうか。この世の中には私たちよりも賢く、また知恵のある人々がどれほど多くいるのでしょうか。私たちは不十分で、また弱い存在であります。 しかしその聖霊の力を受けるときに、また聖霊が私たちに満たされるときに、その不十分さを乗り越えることができ、また私たちの弱さを克服することができ、その絶望やその過ち、失敗さえも打ち勝つことができるのであります。これは単なるその自己信念、何かポジティブシンキングのようなものではないことなんですね。全くもって聖霊に自分の弱さ、自分の不十分さを委ねることであります。三つ目に、私たちが聖霊に満たされなければならないその理由というものは、言われによる福音書の4章26節の御言葉を見ると、しかし弁護者すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。私たちが聖霊に満たされなければならないその理由というものは、御言葉を教えてくださるためであります。御言葉を教えられるため、またその御言葉を思い起こさせてくださるためなんですね。御言葉を読み、またデボーションを行うときに、聖霊の導きがなければ、その聖霊の導きによって、その御言葉が誰かに話す神様の御声ではなく、私たち一人一人に語られる神様の御声として聞こえるようになり、またそのさまざまな状況において御言葉によって御言葉に従って歩む力を得ることができるのであります。皆さんもこのような経験が多くあると思いますけれども、何か心配するような状況を直面したとき、何か自分の力ではどうすることもできないような環境に置かされたとき、そのようなときに神様が御言葉を思い起こさせてくださることなんですね。突然神様の御言葉が思い起こされる。何も思い煩うことなく私に祈りなさい、思い煩うことなく感謝しなさい、神様が一つ一つの道を整えてくださり、私たちを導いてくださる、その神様の約束が、その私たち一人一人に与えられた神様の御言葉の約束がを私たちが思い起こすこと、それによって力を出し、与えられたその道を歩んでいくことができるように導いてくださる方、それがまさに聖霊であります。このような聖霊に満たされる経験をした人々、聖霊に満たされたことによってあらゆるものが現れたんですけれども、もう一つ現れたことは、聖霊の言葉が表現されたということであります。ここには他の国々の言葉で話し出した、福音派などにおいてはその異言とも言われる、よく私たちも馴染みのある言葉でありますけれども、聖霊の言葉、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した、他の国々の言葉を話し出した。私たちがその言葉が変わるということ、それはその人の人生の主導権が完全に変わることを意味する言葉であります。私たちの魂の主人が変われば、私たちの言葉も変わっていくことなんですね。その悪しき霊に心を捉えられると、その人はその暗い言葉、その悪しき言葉を用いるようになります。しかし聖霊が私たちに満たされ、聖霊が住まわれる人であれば、私たちの言葉が変わっていくことなんですね。人の変化を最も早く知る 方法の中の一つは、その人が用いる言葉の変化を見ることであります。聖霊に満たされ恵みを受け、また聖霊の御言葉に従って歩む人々、その人々の言葉を聞けば、ああ人が変わっていくんだなという、ああこの人が本当に変わったんだなという、皆さんがよく想像ができないと思いますけれども、私は本当に聖霊に満たされる前には、本当に口から悪い言葉がその文章の中に一つ二つ入らないと文章が完成されなかったんですね。その決してその一つの文章において悪い言葉が一つに混ざって、もう悪い言葉から始まって悪い言葉で完成される、そのような人でありました。しかしイエス・キリストを信じ、その聖霊に満たされた経験によって、自分が話す言葉が自分の舌から出る、その口先から出る言葉がどれほど汚く感じたのか、そのために神様の御前で悔い改めて、自分の口の言葉を主よどうか変えてください、その悔い改めによって言葉が少しずつ変わっていったのであります。ですから私たちが祈りにおいて求めるべきことは、神様、私たちの言葉の領域、私たちの舌から発する言葉の領域において、聖霊に満たされた、また聖霊に導かれる変化が生じるように、どうか神様助けてください。私たちの口先を通して聖霊が語りたい、その言葉を私たちの口を通して述べ伝えられることができるように、どうか私たちの舌、私たちの口、言葉の領域を主が導いてくださいと祈ること、本当に非常に重要な祈りであります。このようなことが起こると、エルサレムにおいてどのようなことが生じたのでしょうか。5節から8節の御言葉を見ると、さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人たちが住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちは命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。この部分は全世界に散らされていた、そのディアスポラのユダヤの人々のことを語っていることなんですね。北イスラエルと南ユダヤが滅んだ後、多くの人々が捕虜として連れ去られ、また多重に移住する人々が増えてきました。しかしそのイスラエル、ユダヤの人々の大事な祭りの際には、人々がエルサレムに集まってきたことなんですね。しかしその時に驚くべき出来事が起きました。その神殿の近くで、その大きな声が聞こえてきた。しかし最も驚くべきことは、この全ての音が自分たちの出身の地域の言葉として聞こえた。9節から11節の御言葉に書かれているように、そのいろんな地域が紹介されていますけれども、ここに記されているその地域というものは、その当時においては全世界を意味するような地域、広い範囲のところであります。しかしその人々は自分たちの地域の母国語でその神様の話を聞いたということであります。確かにあの人々はガリラヤの人々ではないのか。彼らがここでこのように驚いたのは、話をしているこの人々が皆ガリラヤの出身の人々であったためなんですね。ガリラヤの出身の人々、 ガリラヤの人々は主にその肉体的な労働をする人々であって、何か学識がある人々ではありませんでした。それなのにガリラヤの出身の人々が自分たちの地域の言葉を悠長に話す人々、なぜこのような人々が自分たちの言葉を話せるようになったのか、エルサレムの人々において初めて生じた反応というものは驚きがあった。彼らはその聖霊の働きを見て驚いたということなんですね。二つ目の反応はどうであったんでしょうか。十二節の御言葉を見ると、人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。最初人々は皆驚き、その後戸惑った。なぜこのようなことが可能であるのかという戸惑いなんですね。自分たちの言葉を学んだこともないこのような人々が、どうして自分たちの言葉で神様のことを話し、また賛美し祈りを捧げることができるのかと戸惑ったのであります。三つ目の反応はどうであったんでしょうか。十三節の御言葉を見ると、しかしあの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。三つ目の反応は、あざける者、また批判する者がいたのであります。ここで私たちの教会に与えられる神様のメッセージがあると考えます。それは、聖霊に満たされた教会というものは、聖霊の働き、聖霊の導きによって世を驚かせるようなことが必ず起きてくることなんですね。世が感動するような働きをするように変わっていく。それが批判であろう、それが戸惑いであろうとも、あるいはそのあざけるようなことになったとしても、いずれにしても何かの反応を引き起こしている、何かの反応を引き起こす教会へと変わっていくことであります。しかし最も悲しいことは何であるんでしょうか。その教会においてどのようなことも生じない、何も引き起こされない、何も世の人々が驚くようなものが生じることがない、世が驚くような出来事が一つもこの中から起きていない。どうしてそのようなことが起きるのか、そのような戸惑いを感じさせるようなことが何一つもない、世の人々からあざけられるようなそのような清い働きが私たちから生まれないということであります。世の人々と教会の人々、何も変わりがない、何も区別がない。この人が本当にクリスチャンであるのか、私たちも何も変わらないのに教会に通っている。世の人々が考えることと教会の人々が考えることは全く違いがない。世の人々がそうであれば、まあ信仰がないためにあまり期待をしないかもしれません。しかし神様を信じる者に対して私たちと何も変化がない、何も変わりがない、むしろ世の人々よりも悪いことを行うような人々、愛する皆様、この2025年新しく与えられたこの年、神様の働きと導きを期待するものであります。聖霊を通して、聖霊によって私たちの教会のうちに驚くべきことを成し遂げられることを信じて祈ることができますように。 春日井教会、また私たち一人一人を通して価値が地域に住む人々に驚くべきことを私たちから始められることができますように。これこそが2025年この使徒言語録の御言葉を黙想し、この御言葉から始められた神様の尊いご計画であることを私たちは御心として受け入れることであります。私たちは世の人々から、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだとあざけられるべきであるんですね。私たちとは何か違う、あの人は本当に何か酔っているような人、何か私たちと何か違うような物事を考えている人である、何か私たちは違うなという、イエスに夢中になるなっている人である、敬虔な人であることを聞くことができるように、本当に信心深い信仰深いクリスチャンであることを世の人々から言われるべきことであるんですね。そのために私たちに必要なことは、私たちの力ではなく聖霊に導かれ、聖霊に満たされる経験を待ち望み、それを祈り求めなければならないことであります。それによって誠のクリスチャンとして力強い歩みを歩めることができ、また神様の御心を正しく悟りながらそれを従って歩むことができるんですね。どうかこの2025年の新しい歩みが、どうか世の虚しい風に流されるような人生ではなく、精霊の激しい風に流される人生、自分の力で歩むような人生ではなく、精霊の導き、精霊の力によって一歩一歩歩み出す私たちの人生となりますように、共に祈ってまいりたいと思います。また世の人々の虚しい栄光を求めて自分自身を消耗するような人生ではなく、神様に与えられたその時間、神様に与えられたその賜物、神様に与えられたその全てのものを用いて、神様の栄光のために、神様の御国のために用いられる、祝福されたその人生を生きることができますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する神様、今日の御言葉を通して主が私たちに求められる神様の御声を与えてくださったことを感謝いたします。初代教会の主イエスキリストの弟子たちが神様の約束を信じ、聖霊を待ち望み、聖霊に満たされる経験をする物語を学ぶことができました。どうか私たちも神様の御言葉を信じ、その御言葉に従って歩むことができますように、また聖霊に満たされるために祈りを持って、また一つの心になって神様を慕い求める私たちの信仰の歩みとなりますように、どうか御よりの励ましを与えてください。私たちが聖霊に満たされたことによって、このように神様の福音を述べ伝えるものと変わりますように、また私たちの口先の言葉が、私たちの舌から発する言葉が、聖霊が求められる言葉を発するものへと変えられていくことができますように、そのような働き、信仰の歩みを通して周りの人々が神様の恵みを味わい、本当にあの人は私たちとは何か違うな、あの人が信じる神様をのことを知りたい、教会に行ってみたい、そのような働きが私たちを通して与えられることができますように、どうかこの世において神様の福音を証しするものへと変えられますように、上よりの知恵と恵みをも与えてください。クリスチャンとしてこの世の中で生きていくときに、さまざまな試練やさまざまな苦難があります。本当に会社においても信仰を守るためにどれほど苦しいことがあるのでしょうか。世の人々との話の中でどれほど悲しむことがあるのでしょうか。どうかその時々に 自分の力で自分の知恵にで自分の経験によって話すのではなく、まず神様に熱心に祈り求めながら、主よどうか私の口の領域を聖霊の領域に変えてください。私たちの言葉の聖霊の言葉に変えてください。また私が話すべきことを聖霊の言葉へと変えてください。また私の言葉を通してこの世の人々が神様を知ることができますように、どうか私の口と舌をどうか主を用いてくださいと祈りながら、神様の栄光を表し、神様の全身のために尊く用いられる私たち一人一人となりますように、ウェールの力と恵みと祝福をも与えてください。今日も礼拝後会員総会がありますけれども、どうか聖霊に満たされた会員総会となりますように、主の御よりの恵みを注いでください。今週の歩みにおいても聖霊に満たされ、日々聖霊に従って、その聖霊の御言葉御心を味わいながら、一歩一歩喜びと感謝、そして満足を持って生きていく私たちの歩みとなりますより、上々の力と恵みを豊かに与えてください。すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。